謝します。それでは、今日の聖書の箇所をお読みして、そして早速先生をお迎えいたしたいと思います。新約聖書のガラテヤ人への手紙の5章の、22節から25節まで、371ページですかね。あ、これ古い、もうちょい新しい聖書も371ページでよかったと思うんです。これですね、ちょっと古いのはもうちょい10ページぐらい違うかもしれません。ガラテヤ人への手紙5章、22節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。それでは先生をお迎えいたしたいと思います。
皆さんおはようございます。5月でしたかね、前に来たのは。もう、ずいぶん前のような気がしますが、本当に前です。大丈夫ですか。いつも学校のためにお祈りを心から感謝をいたします。少し報告がございます。来年度からインターネットで私たちの授業を受けることができるように、特にこれは教会献身者コース、普通の一般の信徒ではなくて、教会のために私は捧げてこれから奉仕をいたしますという方のための、特別なコースです。ビラをこれ置いておきますので、また後でご覧になってください。一言お祈りをしましょう。新しい方々にもお目にかかって本当に嬉しく思っております。天の父様、私たちはクリスチャンとして神に導かれ、御霊によってここに集められ、あなたの贖いを受けたことを心から感謝しております。我らの主イエスキリストが十字架におかかりくださって、私たちの罪のために命を落として贖いの技を成就してくださいました。そのことのゆえに今日も生かされ、魂があなたに結びつき、心を開いてあなたの御心を知ろうとしております。どうぞ語る者に聖霊の油を豊かに注ぎ、愛する方々とあなたの御心を深く味わうことができますように。すべてをあなたの御手に委ね、主キリストイエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。今日皆様方と一緒に考えたいことは、私たちはクリスチャンとしていつ完成されたものになるんだろうか。いかがでしょうか。聖書によりますと、こう書いてあります。私はすでに得たのではなく、すでに完全にされたものではないとパウロは言いました。ただ捉えようとして追求しているのです。だから私たちはいくら努力しても完全になることは難しいということですよね。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。まだ私たちは目標に到達していないんです。完全というところまでは行っておりません。どこをつついても素晴らしいクリスチャンというのはこの世の中にはありませんし、あってほしくないですね。そうすると、あんたクリスチャンじゃないじゃないですかと言われそうな気がします。で、私たちは少しずつでもより良いクリスチャンになることができる というのが今日のメッセージのテーマです。どういうことなんですか。クリスチャンの品性の成熟というのは一時に私たちに与えられるものではなくて、御霊の実を少しずつ結んでいくことによって、私たちは品性が、つまりクリスチャンキャラクターがあなたイエス様の前に少しずつ成熟していくんですね。ご一緒に読んでみましょう。括弧の中も読んでみましょうか。はい。御霊の実は愛、喜び、平安、平和、寛容、親切、慈愛、善意、誠実、忠実、柔和、自制、節制です。このようなものを禁じる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょうと。ガラテヤ人への手紙がパウロによって書かれたんですが、その理由は何であったか。それはちょうど私たちの教会にも当てはまるものなんですね。彼は恵みの福音からどうもそれていくクリスチャンたちが多いのではないか。パウロが教えた信仰義人、どういうことかというと、行いによってではなしに信仰によってクリスチャンは義とされるんだ。ところがそこから外れていった人たちが多かった。つまりユダヤ的な習慣や儀式を取り入れることによって、行いによって私は立派なクリスチャンになるんだという間違った信仰がガラティアの教会の中に起こっていたということでした。つまりモーセの律法の重視、あるいは割礼を強調するという儀式的なものに重きを置いていこうとしたんですね。それと同時にパウロが使徒であるというのをおかしいんじゃないかという人たちも現れてきたようです。ということでガラテヤ書の中心主題は何かというと、ガラテヤ人への3章の11節なんですが、律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。それまでは旧約の時代に生きていた多くの人たちは、律法を守るという行為によって私は正しいとされるんだ。ところがガラテヤ書の3章の11節は、義人は信仰によって生きるということを理由付けにして、私たちは信仰によって生きなければならないんだ。そしてその信仰によって私たち信徒は義人になるんだ、正しくせられるんだということは、ハバクク書という旧約の中にすでに書かれていたんですね。それをパウロは思い出してこれを引用にいたしました。ですから私たちは恵みによって、つまり神様の恵みによってのみ正しい人間になるんだと。ところがガラテヤ書の人、ガラテヤの人たちは律法によって生きるんだと、こういうふうに考えていたわけです。どちらによって生きるのか、恵みに生きるのか、律法に生きるのか。まだその当時は旧約の教えが非常に強かったものですから、律法に生きる方がいいんじゃないかと思う人たちが多かったんですが、いやそうじゃない、神の恵みによって生きるんだということをパウロは強調いたしました。つまり恵みによって生きるということは霊によって生きるということでもあるわけですね。ところが霊によって生きるということは肉によって生きないということです。それからもう一つ、私たちは信仰によって生きるということがパウロの教えです。ところがその当時は行いによって私は立派なクリスチャンになるんだと言った人たちもあったわけです。ということでガラテヤ人は選択に迫られました。肉に生きるか、あるいは霊に生きるか、律法に生きるか、あるいは恵みに生きるか。必 簡単に言いますと、クリスチャンとしての人格形成はどこから来るのであるか、行いによるのか、信仰によるのかということです。正しいクリスチャンでありたいということは誰もそう思いますよね。ところが正しいクリスチャンになるというその行いに目を留めていると、絶対に正しいクリスチャンになることができないと。正しい生き方というのは行いによるのではなくて、キリストイエスを信ずる信仰によるならっていうことがパウロの強調なんです。ですからついつい私たちは精神的に収容し、そして肉体的な鍛錬をすることによって、私たちは自分の人格が、品性が清められていくというふうに思いがちなんですが、そうじゃない。パウロは御霊の実を結ぶことによって、そして御霊の実を結ぶっていうことは信仰によらなければならないということなので、今日は御霊の実を結ぶということは実際どういうことなのかということを聖書の中からはっきり考えてみたいんですね。その前にガラテヤ教会の誤りとして、ユダヤ教的なキリスト教を持ち込んだ偽預言者、あるいは偽教師が教会に入ってきたものですから、気をつけなさいよとパウロは言っているわけです。そして立法主義になり、儀式主義になって、あるいは形式主義になっていく教会を戒めたわけですよね。聖書はこう言ってます。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督のもとに置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。今まではそうだったかもしれない、旧約時代はそうであったかもしれない。しかしこうして、やがて示される信仰が得られるためでしたと。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。パウロは決して旧約時代を否定しているんじゃないんです。そこからそれを土台として新しい新約の時代に入ってきたんだというわけですね。さらにパウロはこう言ってます。私たちが信仰によって義と認められるためなのだ、繰り返しておりますよね。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係のもとにはいません、旧約のもとにはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子なのです。パウロは旧約を軽んじてはいません。大切なんです、大事なんです、重要なんです。しかし旧約が土台となって、私たちは新しいキリストに対する信仰によって生きていかなければなりませんよと言ってるわけですね。どちらかというと日本人の人格形成っていうのは行いによる人格形成が、それが根底にあります。例えば人と和するという行い、これが日本人の文化の根底にありますよね。つまり和ということを大事にする、あの人と気持ちよく生活をするために、私は自分の良心に反するような行いをしなければならない、しかしそれをすることによって人と順なんていうんですかね、和合して、そして和やかに生活することが良心のささやきに準ずるよりも大切だというような日本人の考え方があるわけじゃないですか。本音と建前を使い分けて行動するという傾向があります。恥の文化に、文化環境に育つ子どもたち、クリスチャンとして私たちが子どもを育てるときにはそうであってはならないと思います。私の母などはよく言いました。こうちゃん、恥ずかしいからそんなことをしちゃいけません。間違いなんです。恥ずかしいかそうじゃないか、神様の前にあなたは正しいことをしているか正しいことをしていないかということなんですね。それが私たちの正しいか正しくないかということの基準にならないといけない。 だから恥ずかしくなければ神様の目から見て首をかしげられるようなことでもしていいかというような人間になってしまう。建物を、建物じゃなくて建前を先に優先してしまうというふうになってしまうわけですね。ですから日本人がクリスチャンになりにくいっていうのは恥の文化に育てられてきたために、恥ずかしくない人間になろうとする人格形成がいつも優先するものですから、神様の目から正しいことを私たちは心の中に考えて、そしてそれを行うためにはキリストイエスを信じなければその行いが出てこないと、行うことができないというところまでなかなかいかない、そういう私たちですよ。これは聖書の言葉じゃありませんので皆さん方と一緒に読む必要はないんですが、和らぎをもって尊しとなし、逆らうことなきを旨とせよと。つまりこれは私たちの人間、特に日本人の根底にある倫理ですよね。行いによる人格形成、つまり日本人の行動形式というのは表面を大切にする傾向です。どういうことかっていうと、包み紙が大事なんですよ、中身よりも。だからあそこの店よりもやっぱり高島屋の店の包みに包んでおいた方が同じ品物でも、ちゃんと、いいんだろうというような包み紙を大事にする、あるいは形式を重んずる傾向、型から内容へということですよね。でも型を大事にするということは私大事だと思います。例えば茶道なんかも型が大事でしょ。でも茶道では、茶道をなさった方をご存知だと思いますけれども、茶道では型だけじゃダメなんですね。型から離れて、そして自分のものにしなければなりませんよということは、その茶道の方々は、先生たちは、家元さんを教えてくださるわけです。ですから私たちも教会においては型を重んじます。例えば主の祈りをするとか、あるいは私たちは聖餐式を行うとか、あるいは洗礼式を行う、これも一つの型です。しかし型は内容の一つのシンボルですから、型が内容そのものにはならないわけですよね。ですから脳というものを重んずるじゃありませんか。で、あの脳というのは、この見たところは全くその面をかぶっているわけですから表情はないようでしょう。ところが本当にこの脳を極めた人は、その型の中に素晴らしい内容が出てくるということですよね。例えばここで脳のお話をする必要はないんですが、ちょっとだけ触りだけを申し上げますけれども、脳をご覧になった方は分かると思うんですが、脳面をつけてこういうふうにするとゆっくりゆっくり手を上げると、これは泣いているんですね、悲しいんです。ところが今度は両手を上げてこういうふうにすると号泣しているんですよね。涙を流してうわーっと泣いているんですが、顔はこのままです。でもこの型の中にそれを極めると、その内容に入ると本物が出てくるわけです。だから私たちはその型だけを真似て、そして脳の役者になったかのようになるという恐れがあるわけですよね。まあ今お茶のことを申しましたけれども、私の母はお茶の教師をしておりましたけれども、そのお茶を教える型が非常に大切なんですけれども、型だけで終わってしまうとお茶の味が分かんないということです。ですから日本の文化は必ずしもクリスチャンの教えとは真逆であるとは限らない。そこから一歩進まないといけないということを私は今申し上げているんです。日本の良いところを捨てなさいとは私言っておりません。そこから一歩一歩とキリストの十字架による義に正しさに歩んでいかなければならないということですね。で、クリスチャン品性の形成に必要なことは何かというと、神との関係の中で品性が 形成されるんだということをしっかりと捉えるということです。それはどういうことか。神様としっかりとした関係を結んでいると、神の形に似せられて私たちは創造されていたはずのものをもう一度取り返してくるというわけです。読んでみましょうか、ご一緒に。はい。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。これは旧約聖書の一番初めの方に書かれております。言い換えれば、人間というのはそもそも神様の形に似せられて作られたはずなんです。ところがアダムとエバ、つまり神様から作られたはずの、神の形に似せられた作られた最初の人間が罪を犯してしまったために、その末裔である私たちも罪人として今日生まれてきたわけですね。だからもう一度神の形を取り戻さないといけないんです。そして神の形を取り戻すことができますよということで、イエス様が十字架におかかりになって、神の形をこぼしてしまった、壊してしまった一つ一つの素材、一つと一つ一つの原因、一つ一つの人間の性質というものを十字架によってあがなってくださったわけです。ですから私たちがしなければならないことは、失われた神の性質を取り戻すということですね。もう一度神の形に変えるということです。ですから放蕩息子のお話をご存じだと思いますが、放蕩息子が父親のもとから帰ってきて、もう一度父のもとに帰りますように、神様から離れていた日本人である私たちがもう一度神のもとに帰るということを、イエス・キリストを信ずる信仰によってするということですよね。誰でもキリストのうちにあるなら、キリストを信じるならば、キリストの十字架によってあがなわれるならば、あなたは新しくなりますよと。言い換えれば、神の形が戻りますよということを言ってるわけです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。その栄光と徳によって尊い素晴らしい約束が私たちに与えられたんです。それをあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れて、神のご性質に預かるものとなる。私は本来ならば醜い、もう神様からの前に心を見せたくないような、もうドロドロっとしたものしか持っていないものが、キリストイエスの十字架のあがないによって、神様の形が少しずつ少しずつ、ご性格が私たちいただくことができるようになるということです。ですからクリスチャン品性の形成に必要なことは何かというと、今見ましたように、本来神の形に似せられて創造されているはずですから、失われた神の性質を取り戻すことだって言いましたよね。それはどうしてか、どうしてそれが可能になるのかというと、イエス・キリストを信ずることによって、神様の失われた神の形を私たちは取り戻していくことができます。だから日曜日この礼拝に皆様方がここに来たということは、一週間の間にせっかく神様がよりを戻そうとして、神の形を少し私たちのうちに作ってくださった、形を取り戻してくださったにもかかわらず、一週間の間にそれがわーっと消えてしまったかもしれない。それをまた取り戻す、賛美歌を歌って、そしてお祈りをして、時には聖餐式を受けて、神様私の罪を許してくださいと祈ることによって、キリストを信ずるならば、イエス様はその罪をあがなってくださるわけです。で、今日具体的に申し上げたいことはこういうことです。主キリストにつながることによって、私たちは御霊の実を結ぶことができるということなんです。 大変大切な御言葉なので、ご一緒にゆっくり読んでみましょうか。はい。
私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、つながりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でも私、もし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。
この中に実という言葉が何度も出てきたでしょう。それは聖霊の実というあの九つの実に通ずるんです。それからもう一つ二重の意味があるんですが、もう一つは私たちが聖霊の実を結ぶことによって救われていない人たちという実を、私たちは実を結ぶことができる。あなたは行って多くの実を結びと、この後の方にヨハネの15章の16節ぐらいに書いてあるように、私たちが聖霊の実を結んだならば、その実を通して多くの実を結ぶことができる、人を導くことができるということなんですね。ちょっとここで聖書研究のようになりますが、
ヨハネが繰り返す品性向上の鍵というのは、とどまる、つながる、います、おられるという、
その言葉がこのヨハネの書いたヨハネの福音書と、ヨハネ第一の手紙、第二の手紙、第三の手紙にたくさん出てくるんです。ということは、それほど聖霊の実を結ぶために必要なのはこのとどまるということだ。新約聖書の中に120回も出てくるんですね。
そしてそのうちの 56% をヨハネが使用しているわけです。ヨハネ福音書の中にとどまるいますっていうのが40回、ヨハネの手紙の中に24回、そして今読みましたヨハネの15章の中には12回もたった1章の中にとどまるというのが繰り返し繰り返し使われているということは、私たちがキリストイエスにつながる、神様がブドウの木であるならば、そしてイエス様が、神様が農夫であってイエス様がブドウの木であるならば、私たちがその枝としてそれにつながるという、そういうことです。で、第3のヨハネには3回ということですが、そういうことで随分たくさんの、目の、つまりとどまるという言葉が書かれているんですけれども、どういうことかというと、木につながるということは何かといえば、主キリストイエスの命の樹液に預かるということですよね。切り離されておっては、幹から私たちが切り離されておっては、イエス様の命の液を、樹液を得ることができないじゃないですか。ですから皆さん方が教会に来るっていうのは、離れそうになっていた私をもう一度枝としてキリストにつながるという、これは一つの作業なんですよね。そしてまた私たちが朝起きた時に、神様どうぞ今日もあなたの祝福のうちに生かしてください、栄光を表してください、そして夜寝る時に私たち、ああ神様、私はあの人にああいうことを言ってしまいました、ああいうあの人にこんな妬みを持ってしまいました、ごめんなさい、イエス様の名によって許してくださいと、そういうふうに祈って始め祈って終わるということは、離れていた枝をもう一度イエス様につなぐということなんです。ですから 私たちはそういう祈りをするということがどれほど大切かということがイエス様の受益を得ることによって命をいただくことによって御霊の実が、いや聖霊が働いて御霊の実が結ばれるということにつながってくるということなんですね。その順番ということですか。まず神様が農夫であって、そして私たちがイエス様の木につながるということは、私はどういうふうなことをすることなんだろうかということをしばらく考えていただきたいんです。そしてそれを日ごとに忠実に行っているならば、必ず約束します、保証します。なぜならば聖霊が働くわけですから、必ず我々の生活の中に御霊の実が必ず実ってくるんです、与えられるんです。ですからやはり祈ること、そしてもう一つは聖書の御言葉を毎日少しでもいいから読むということ、これは私たちが直接イエス様につながってイエス様から命を得るという大変大切な作業なんですね。だから祈らない、聖書を読まないで私たちが一日を過ごして、どうして御霊の実を結ぶことができましょうかということなんです。試していただきたいですね。本当に忠実にしているならば、もう見事に神様の願ってらっしゃる御霊の実が私たちに働くわけです、与えられるわけです。だから最初にずらっと書きましたように、最後に主キリストにつながることによってということをぜひ覚えていただいて、そして今日の御言葉にありましたように、主キリストにつながっておりますと御霊に導かれるということが分かってまいります。私の本当に正直な経験を申し上げますと、実はある時にまたアメリカの話なんですけれども、家族と一緒にシカゴからモンタナのカリスペルというところに行くことになってました。3日ぐらいかかるんですね。で車で、旅行してるわけですが、早く着いて向こうで私たちのこの宣教師としての大会があるもんですから、そこに行ってお話をしないといけない。でその途中やはりモテルに泊まったりして、ちょっと休憩したりするじゃないですか。そしてその次の日がたまたま日曜日だったものですから、全然知らないアセンブリー教会に行きました。そこはまあ600人ぐらいいたでしょうか。ですから私はもう全然赤の他人ですよね、知らない人です。で献金の箱が回って、献金 の, プレートが回ってきたんです。で私はポケットから1ドル紙幣を 出そうと思ってね、ここはもう知らないところだから1ドルぐらいでしようと思ったら、ね、はっきり分かるんですね、聖霊様が、お前1ドルでいいのかと言うんですよ。わか感じるんです、なんでそうなんだろうかと思ってね。でも私は神様の導きというものを信じているものですから、心の中に高一それでいいのかという細い細い、日本語でもなければ英語でもなければヘブル語でもなければギリシャ語でもない、感じる、分かるんです。というのはその朝、神様どうぞ今日も一日あなたの御心に沿って歩ませてください、祈ったばっかりですからね、神様はそれに応えてくださっているんですよ。それであそうですか神様分かりましたと言って、これ見ますとその次にあるのは5ドル紙幣じゃないですか。そして1ドルも5ドルも20ドルもみんな同じサイズなんですよね。日本円はちょっと違いますよね、サイズが。で、その次に5ドル出してそれを入れようとしたら、神様がやっぱり違うって言うんです。そしてその次は10ドルじゃなくて、10ドル紙幣がなくて20ドル紙幣なんですよ。困ったなと、これ出すとひょっとすると今日はマクドナルドでフレンチフライだけで済むかもしれない、済まさないといけないかもしれない、もうほんの それしかあと数ドルしかなかったのもんですから、3人の家族で大変じゃないですか。でその頃はこのカードといってもそんなにない、1970年代の
初めでしたから。そして私はそれでもそのお札を思い切ってパンと出しました。もうその時のスカッとした気持ちっていうんですか、もういやいやではなくて思い切ってそれを神様の前に献金箱の中に、献金のそのプレートの中に、それはもうわずか数分の間です、数分もなかったですよね。その間に私がした時にもう私の心が神様の何ですか栄光に満たされたような、本当にもうハレルヤが出てきたんです。もったいないとかそういうもんじゃないんですね。だから御霊に導かれて御霊のささやきに応ずるということによって与えられる心のすがしさ、すがすがしさっていうのはもうすごいですよ。ぜひ朝起きて、神様今日も御霊の導きに従ってと、御霊に導かれて歩ませてくださいとお祈りしてみてください。まだ続きがあるんです。そしてやっとそのモンタナの集会に着きました。そこはファミリーキャンプで大きなキャンプ場があって、そしてそこでみんながモンタナ州、モンタナ州は端から端まで行くのに2日ぐらいかかるような大きな州ですよね、もっとかかるかな。でいっぱいの人たちが来ておりました。そしてそこで私がこれからシンガポールの国に宣教師として出かけますと、シンガポールの教会、新学校で私は講師をしますので皆様方お祈りと献金をお願いしますと15分ばかりの案内をして、そして、講談から降りて、それから自分の、席に帰ろうとしたときに一人の大きな、青年部の部長さんが私の肩をトントンと叩いて、ブラザー北野、Do you have a card? Your personal card? あなたの、あなたは個人的に車持ってますか？いえ、持ってません。シンガポールに行ったらどうするんですか？いや、どうしても車がいるんですが、シンガポールはもう特別に車が高い。日本の2倍ぐらいするんです。2倍か3倍ぐらいするかな。でどれほどですかって言ったら、その当時です。今はもっと高いんですが、だいたい2万ドルプラス。で、2万ドルプラスが必要だと思いますと。そうすると彼はこういうふうに考えてですね、ブラザー北野、大丈夫？私たちの青年部で献金してあげるから。もう約束献金もあるから、今日帰りに私の事務所に寄りなさいと。そこはビリングスというところに、その、何ですか、事務所があるので、そこにあった時、そこに行った時に2万2000ドルのチェックをもらいましたよ。私はその時に、もしあの時あそこの教会で20ドルを出していなかったならば、私は車なしでシンガポールに行くんだな。もうこの辺がもうなんか冷たくなった。そして神様、ハレルヤ、神様ありがとうございます。でもここで私が言ってるのはね、神様と取引をしなさいって言ってるんじゃないんですよ。間違わないでください。2000円出したら2万円返ってくると、私そういうこと言ってるんじゃないんです。そういうことじゃなくて、私の大事な大事なものを、大切なものを神様が欲しいと言ったときに、神様がそれを欲しいと言ったときに、思い切って神様のに捧げたならば、神様がもっと最善のもの、あなたに一番大事なものを与えてくださると、それを言いたいんです。で、そのために私たちは御霊に導かれる、その前に私たちはキリストにつながる、そしてそれによって御霊の実を結ぶ。そうしますと御霊の導きに非常に敏感になるんですね。で、私もいつも敏感であるとは思いません。買わなくてもいいものを買って失敗したこともありました。でもやはり何か大きなものを家族のためにしないといけないと祈りますよね。神様、これでいいんでしょうか、それともこれでしょうか、あるいはあれでしょうかといったときに、やはり自分でパッパッパッパッと考えないで、神様、御霊に導いてください、御霊によって導いてくださいと祈るじゃありませんか。そういうふうに一つ一つ無駄のないように神様が導いてくださったわけです。最後にご一緒に読んでお祈りをいたしましょう。はい。御霊の実は愛、喜び、平安、 平和、寛容、親切、慈愛、善意、誠実、忠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。そこまでにいたしましょう。
そこで愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、
この九つの実が私の実になったら、もうなんていうんですか、もうみんながびっくりするような栄光に輝くような人間になっているかと思います。しかしせっかく自制を昨日は神様からいただいたのに、今日はスポーンと忘れてしまう、そういうふうな生活じゃないですか。それでも私たちは上がったり下がったりしながら、でもスパイラルに、この螺旋状に、こういうふうに私たちは右肩上がりで神様に少しずつこの従っていき、似せられていき、神様の御心に沿ったクリスチャンになっていく。ですからどうかこの愛、喜び、平安、寛容、善意、善意、忠実、柔和、自制という、ここの九つの実を聖霊に導かれることによって、聖霊に満たされることによって、いえキリストにつながることによって、祈ることによって、聖書を読むことによって、教会に集うことによって、私たちは実を結んでいきたいと思うんですね。お祈りをいたしましょう。しばらく静かに静まって、私たちの心を探ってみましょう。今日までの1週間いかがだったでしょうか。神様の前に心から感謝のできるような出来事、祝福を受けたでしょうか。感謝をしてください。ありがとうございました。神様、あそこで間一髪のところで事故に遭わなくて済みました。時には神様、忘れておりましたが、暖かい部屋で一週間ゆっくり休ませていただきました。仕事で疲れてヘトヘトになりましたが、妻が作ってくれた食事によって癒され、そしてまた次の日出かけました。感謝を忘れておりませんでしたでしょうか。数えてみると、本当に神様から受けている恵みがいっぱいあるのに、それが見えなかった自分があるんじゃないでしょうか。神様、どうぞ感謝の少なかった私をお許しください。これから丁寧に神様に感謝を捧げて一日を終え、また感謝を持って一日を始め、また感謝を持ってお昼ご飯を食べ、そのように祈りを忘れずに歩ませてください。いかがでしょうか。神様を悲しませたようなことがございませんでしたでしょうか。人を羨み、妬み、言わなくていいことを口走り、人を傷つけ、そして結局自分を傷つけ、ボロボロになった経験がありませんか。愛する神様、あなただけしかわからない私の心の奥底にある罪をどうぞお許しください。主キリストイエスの十字架の血潮によって犯した罪をお許しください。そして晴れやかな清められた あがなわれた喜びを持って新しい週を迎えることができますように。今日あなたから教えられましたキリストにつながること、つまり祈ること、感謝を捧げること、悔い改めること、そして友人と和解すること、謝らなければならないときには率直に謝ること、そのような日々の生活の中で御霊に敏感に導かれることができるようにしてください。それによって自分の仕事が、している毎日の生活が、いえ私たちの品性が、人格が清められ、神様に喜ばれるものになるのです。日々のコツコツとした神様とのつながりをこれからもさせてくださいますように。尊い主キリストイエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。願わくは主イエスキリストの御恵みと父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集まりました一人一人とその家族友人とともに、今日より常しえまでも豊かに豊かにありますように。アメン。